18、可決した意見書、要旨。議会は10月10日の本会議で5件の意見書を原案の通り可決しました。意見書とは、市の公益、市民の日常生活に関わる公共の利益に関する事項について、議会の意思として議決し、国会または関係行政機関に提出するものです。学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書。政府は次の措置を講じるよう強く求めます。規1、全国の通学路においても緊急総点検・調査を実施し、必要に応じて民間事業者と連携しながら速やかに工事を実施するとともに、地方自治体に対する技術的・財政的支援を行うこと。その際、一般家庭の塀についても倒壊の可能性がある場合などに支援できる制度を検討すること。また、社会資本整備総合交付金や防災安全交付金の効果促進事業の積極的な活用を図ること。2、学校施設の安全対策に要する費用については、塀の修繕等の小規模工事に対する補助制度や、法定点検とそれに伴う修繕に対する補助制度の創設などを検討すること。その際、学校施設環境改善交付金の防災機能強化事業については、広域での申請を認めるなど、弾力的な運用を行うこと。提出先、総務大臣、文部科学大臣、国土交通大臣。児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書。政府は児童虐待防止対策のさらなる強化に向け、次の措置を講じるよう強く求めます。規1、児童虐待防止体制を強化するプランを新たに策定するとともに、地方交付税措置を含めた必要な財源措置を速やかに講じること。2、子どもの問題を児童相談所に一極集中させている現状を改めること。具体的には、児童相談所と市町村の役割分担をさらに明確化するとともに、関係施設や NPO 等の民間機関、団体、他の行政機関等との連携を強化して、役割分担、協働を加速化する児童相談体制改革を行うこと。3、児童相談所間、および児童相談所と市町村の情報共有については、全国からアクセスできるシステムを整備すること。また、児童相談所と警察の情報共有については、必要な情報がタイムリーかつ確実、効果的に共有できるシステムを構築すること。4、児童相談所全国共通ダイヤル189を児童虐待の通告に限定すること。5、保育所や幼稚園、小中学校と情報共有を図ること。提出先、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会委員長、少子化対策担当大臣。朝鮮民主主義人民共和国による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書。朝鮮民主主義人民共和国、以下北朝鮮という、が日本人の拉致を初めて認め、謝罪した平成14年の日朝首脳会談以降、5名の拉致被害者とその家族の帰国は実現したものの、いまだ政府認定の12名をはじめとする拉致被害者が北朝鮮に残されたままとなっています。 これまで北朝鮮は我が国の主権や国民の生命安全に関わる拉致問題について極めて不誠実な態度を取り続けてきました。平成20年8月には日朝実務者協議における合意に基づき、一旦は北朝鮮が拉致被害者に関する全面的な調査を行うこととなりましたが、北朝鮮からの一方的な通告により合意事項が実施されない状況が続いています。また北朝鮮は平成18年7月に弾道ミサイルを発射した後、国際社会からの再三の警告にもかかわらず、昨年11月まで弾道ミサイルの発射を繰り返し、さらに平成18年10月から昨年9月まで6回にわたり核実験を実施しました。本年6月の米朝首脳会談において朝鮮半島の非核化は宣言されたものの、北朝鮮は平成6年の核開発凍結を定めた米朝の枠組み合意など過去の合意をことごとく破棄していることを忘れてはなりません。拉致事件の発生からすでに40年以上が経過しており、拉致被害者とその家族の置かれている状況を踏まえると、これ以上解決に時間を費やすことは許されません。よって政府は日朝平壌宣言の精神に立って、拉致問題をはじめ核問題などの包括的解決を図るという立場を堅持し、6カ国協議を再開するなど、さらなる国際協調を図るとともに、制裁措置と合わせて2国間での対話も進めるなど、北朝鮮による日本人拉致被害者全員を一刻も早く救出し、拉致問題を完全に解決するため全力で取り組むよう強く求めます。提出先、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、拉致問題担当大臣。水道の戦略的な基盤強化を求める意見書。政府は次の措置を講じるよう強く求めます。期1、老朽化対策や耐震化対策をはじめ、国民の命を守るインフラ設備である水道施設の更新、維持・管理に全力を挙げるとともに、その国庫補助所要額を確保すること。2、将来にわたり安全な水の安定供給を維持していくため、水道施設の管理者である地方公共団体等とこれまで以上に連携を深めながら、広域連携や適切な資産管理の推進、さらには官民連携の推進など具体的な措置を講じることにより、水道の戦略的な基盤強化に取り組むこと。提出先、厚生労働大臣、国土交通大臣。キャッシュレス化の推進を求める意見書。政府は次の措置を講じるよう強く求めます。期1、キャッシュレス決済において実店舗等がコストを負担している支払い手数料のあり方を見直すなど、ビジネスモデル変革のための環境整備を行うこと。2、キャッシュレス決済において地域商店街等と連携したポイント制度などのインセンティブ措置を検討し、消費者の利便性向上を図ること。3、QR コード等の技術的使用の標準化を行うなど、キャッシュレス決済に関するサービスの統一規格等を整備すること。4、産官学が連携して必要な環境整備を進めるとともに、キャッシュレス決済を通じて新たに生み出されるデータの利活用によるビジネスモデルを促進すること。提出先、財務大臣、経済産業大臣。